こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ホーブラインコンが軽くなる脳の動かし方は、神経解剖学者ジルボルト・テイラーが自身の脳出血と長期のリハビリテーションの経験を踏まえ、感情と思考の扱い方を提示する一般向け脳科学自己理解の書である。著者は脳を単純に左脳は論理、右脳は感情と二分する統俗的な見方から距離を置く、代わりに、左右の半球それぞれに思考と感情に関わる回路があるとして、脳内の働きを4つのキャラとして捉える枠組みを示す。目的は不安、怒り、反芻、衝動などを自分そのものと同一視せず、どの回路が優位なのかを観察し、より意識的に応答できるようにすることにある。脳機能の説明だけで終わらず、心理学的な自己対話と日常的な実践へ接続する点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、左脳対右脳という単純な二分法を4つのキャラへ組み替える本書の中核は、人を一つの固定した性格としてではなく、異なる役割を持つ4つのキャラが共同する存在として理解する点にある。キャラ1は左脳の思考に対応し、順序立て分類し計画し、社会生活を具体的に進める機能を表す。キャラ2は左脳の感情に対応し、過去の記憶と照合しながら危険不公正欠乏を察知して身を守ろうとする。キャラ3は右脳の感情であり、五感を通じて今この瞬間の喜びや遊びを経験する働きとして描かれる。キャラ4は右脳の思考で、広い文脈相互のつながり、全体への視点を担う。この整理は厳密な診断分類ではなく、刻々と変わる心身の状態を見分けるための比喩的な地図である。自分は不安な人間だと決めつける代わりに、今は警戒を担当するキャラ2が強く働いていると捉え直せる。その距離が反応を選び直す余地を作る。次に、脳出血の当事者経験を幸福感と自我の問題へ結びつける。テイラーの議論には、脳科学者でありながら、自ら左脳の脳出血を経験したという特異な背景がある。発症時には、言語、記憶、権威の制御を含む多くの機能が損なわれた一方で、右脳優位の状態で強い安らぎや広がりの感覚を経験したと著者は記す。この体験は、個別の過去や未来を追跡し、自他を区別し、危険を予測する左脳的な働きが、苦痛の一因にもなりうることを照らす。ただし本書は左脳を排除すべき敵とは扱わない。言葉、計画、記憶、社会的責任を担う左脳の機能を失えば日常生活を営むことも難しくなるためである。8年に及ぶ回復過程を背景に、著者は右脳的な平穏だけでなく4つのキャラを再び統合する必要を説く。幸福を1つの脳状態に固定せず、必要な機能を回復させながら選択の幅を増やす問題として扱う点に、この個人的経験の意義がある。さらに、不安を担うキャラ2を抑圧せず、保護者として理解する。本書で最も実践的に扱われるのは、警戒、不安、怒り、傷つきやすさに関わるキャラ2との関係である。キャラ2は、現在の出来事を過去の痛みや危険の記憶と素早く結びつけ、安全かどうかを判断しようとする。そのため、対人関係の一言を拒絶と受け取ったり、将来の不確実性を課題に脅威として感じたりしやすい。しかし、著者の枠組みでは、これは単なる欠点ではない。危険を知らせ、生存を守ろうとする回路が過敏に作動している状態と理解される。したがって必要なのは、不安を感じる自分を恥じたり、無理に黙らせたりすることではなく、その警報に気づき、何を恐れているのかを丁寧に確かめることになる。キャラ1の現実的な検討、キャラ3の身体感覚への回帰、キャラ4の広い視野を加えれば、警報だけに支配されずに済む。感情調整を感情の否定ではなく、複数の回路による強として捉え直す点が重要である。そして、ブラインの手順で反射的な反応から脳内の作戦会議へ移る4つのキャラを知識として覚えるだけでは、緊張した場面で習慣的な反応は変わりにくい。本書はそのための実践的な枠組みとして、ビレインという手順を提示する。まず呼吸に注意を向け、寛大の興奮と自動反応の勢いを一旦緩める。次に今前面に出ているキャラや反応を認識する。その後、その反応を生んだ保護的な意図を評価し、排斥せずに受け止める。さらに、各キャラなら何を見落とし、何を望み、どんな選択肢を提案するかを問い、最後に全体として進む方向を選ぶ。この手順の価値は、感情を即座に消す技法ではなく、刺激と行動の間に観察と選択の時間を作る点にある。例えば、批判を受けて防衛的になった際、呼吸を整え、不安を警報として認識し、事実確認や相手の事情、長期的な関係への影響も検討できる。実践の成否は常に平静でいることではなく、反応後でも自分の回路を理解し直せることにある。最後に、反復で強まる回路という視点から習慣と人間関係を読み替える本書は、特定の考え方や感じ方を何度も繰り返すと、その回路が使われやすくなるという可塑性の観点を、 日常の自己観察に結びつける、仕事や競争の場で計画的なキャラを頻繁に使い、脅威への対処でキャラ2を繰り返し働かせれば、効率や警戒に偏った状態が常態化しうる。反対に遊び、感覚への注意、自然や他者とのつながりを経験する時間は、キャラ3やキャラ4の視点にアクセスする契機になる。ここでの主張は、楽観的な気分を強制することではない。状況に応じて異なる回路を使える柔軟性を育てることである。また、他者にも同じ4つの働きがあるとみなせば、相手の防衛的な言動を単純に悪意や人格の欠陥と断定しにくく、世代差、依存、人間関係をめぐる著者の考察も、この違いを理解し対話する必要性に向かう。脳のモデルを万能な説明にせず、関係の中で生じる反応を検討する共通言語として用いることが、最も現実的な活用法となる。結論として、本書は頭の中の反芻、不安による過剰反応、感情と理性の衝突を観察可能な複数の働きとして整理したい読者に向く。とりわけ、自分を性格の欠点として責めがちな人、対人場面で防衛的になった後に後悔しやすい人、マインドフルネスや感情調整を脳の働きと結びつけて理解したい人には有用である。得られる実践的な利点は、感情をなくすことではなく、反応する自分と少し距離を取り、呼吸認識、問い直しを経て行動を選ぶ、語彙を持てる点にある。また、自分と他者を固定的な性格類型で判断しない視点も得られる。一般的な自己啓発書が意志力や前向きな思考を中心に据えがちなのに対し、本書は脳出血を経験した神経解剖学者の視点から、左脳と右脳の双方に思考と感情があるというモデルを提示する点で際立つ。ただし4つのキャラは、複雑な脳機能を理解しやすくする実用的な枠組みであり、個人の診断や医学的治療の代替ではない。この流派を保てば、自己理解と対話のための豊かな道具として読める。ご支援いただける場合は、ジルボルト・テイラー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。